堀田勉さんったら何を思い出しますか。え、角栄さん思い出しますか。そうですね、角栄さんで有名になりましたね。田中角栄知らん人え、いませんか。若い人知らん人、いっぱいおりましたけどね。ロキド事件ですよね。あの時のその検事さんですね。で今は弁護士さんをなさってまして、弁護士さんの仕事以外に、爽やかっていう財団をいっぱい持ってます。先ほどお召しいただきましたけど、爽やかっていう財団で2つも3つも持ってます。いろんな活動を幅広くなさってます。急に選挙があるようになりました。民進党が何かと一緒になるとかっていう話ですけど、その選挙に選挙になるようになった時に、新聞にお互いに助け合うことが大事ですよっていうような、記事が載ったのはご存知ですか。誰も知らない。日経新聞にね、経済新聞にそういう記事載りました。私読みましたけれども、今日のお話と関係があるなと思いながら読ませていただきました。それじゃあ2時が来ましたので、今から1時間と15分ぐらいお話しいただきまして、残りの15分ぐらいで質疑応答、今日のお話聞いてこんなこと聞いてみたいってことがありましたら、自由にご質問をお受けしますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあお願いします。
ありがとうございます。堀田と申します。ロッキード事件ご紹介いただきましたが、検事30年、検事時代は仏の堀田と申しておりました。もう検事辞めてからボランティア助け合い活動広める活動、に入りまして26年になります。はい、この26年間も今日は本当に、小三寺さんで全男全女、いい方ばっかりにこうしてお目にかかっております。助け合い活動ボランティア広める活動に入ってから本当にいい方ばっかり、にたくさん会えて、たくさん元気をこっちいただいて幸せに暮らしております。その前の検事30年、悪い人とばっかり会っておりましたので本当にこっちの世界に入ってよかったなと、今日も本当に皆さんにお目にかかれて嬉しいと、本当に喜んでおります。1時間15分というふうに時間いただきました。その後15分間質問ということですので、何なりと、全然質問出ないとなんか寂しいですよね。何でもいいから考えておいてください。で今日お手元に資料を配っていただきました。リコとリターなんて難しい題ですよね。この題、このお話いただいてからお寺さんでの小三寺さんでのお話ですので、やっぱり少しは難しいことを言わないと、もうレベルのすごい大学教授みたいな方ばっかりで、なんか頑張って言わなきゃいかんだな、いかんかなと思って難しい題にしました。こんな題で話すのは私は初めてなんで、話し損ねちゃいけないと思って、これ一生懸命書いたんですね、今日のこの会のために。でもこんなたくさん話せるわけないですよね。1から10まであります。一番最初のところと一番おしまいのところとを話そうと思っております。真ん中全部飛ばしますんで、後でまた見といていただければと思います。で最初の一番最初の位置に基本的な考え方、2番目ですね、これが一番言いたいことで、ボランティア助け合い活動は人のため、普通人のためですよね、人のためと普通思われてるけど、その前に自分のためですよということを申し上げたいと思うんですけど、自分の話で恐縮ですが、私の親父の話なんですけど、親父は82歳で死にまして、 親父が死んだ時は私まだ検事をやってこんなボランティア活動とかやってなかった、もう仕事一筋の頃なんですが、まあ親父、入院してで家族兄弟5人いるんですけど、順番で、まあ、夜泊まり込んで、夜寂しがるもんですから、交代制で泊まり込んでおって、私も病院で泊まり込んでおったんですが、死ぬ1週間ぐらい前だったですね、親父から2つ質問されて、でこのボランティアの世界に入ってからその2つの質問しょっちゅうあちこちいろんな方に会って出会うんですけど、私はその時初めてそういう質問に出会って、一つ目が親父がもう体弱って本人も間もなく死ぬということを分かっておったんですけど、こう自分は死んだらどこへ行くんだろうって聞いたんですね。で親父は、まあ、ごく普通の宗教についてはごく普通の、まあ、大学の英語の教師しておったんですが、ごく普通で特別何かを、熱烈な信者とかそんなんじゃないんだけど、うちは浄土宗なんですけど、まあ、仏さんを拝む神社行ったら手を合わせる、そういった、まあ、普通の、まあ、信者っていや信者、でもその死んだらどこ行くかなんてのこと、それまで親父は話したこともないし、皆さんならもう即答されるんでしょうね、いつ聞かれるか分かりませんからね、私もそんなことを親父聞くとは夢にも思ってない、で親父はどう思ってるのかも分かんない、でとっさの質問ですから、で本人はすごく心配そうな不安そうな顔して、まあ、親父はあれ自分を大事にする、まあ、しっかりした人間できたから、あんな不安そうな顔見たことがないんで不安になって聞いたんだと思う、でどう答えようかと思って、私の検事の先輩にいろんな汚職事件やった有名な伊藤さんという検事総長になった人、本書いて、人は死んだらゴミになる、ひどい本ですよねこれね、ひどい断名で人びっくりさせて売ろうと思ったんでしょうねあれね、まさか死んだらゴミになるなんて言えないですよね、それはもうそんなことありえないし、さて死んだらどうなるって、でもそんなこと考えたらまずい、本人本当に心配そうに考えて、でいやそれで僕は、もちろん仏さんになるって言って、まあ、仏さんになるんですけどね、死んだらそれもそういうこと聞いてるんじゃないんだろうし、でとっさに、死んだってみんなは心は残るからみんな覚えてしっかり覚えてるよっつってそう答えました。嘘じゃないですよね、みんな覚えてるし、残ってるんだから、だから死んで仏さんだろって言ったら、本人も信じなかったかしれない、俺はそんな偉くないよとかいろいろ思ったかしれない、みんなしっかり覚えてる、心は残るよっつって、それで安心しましたね。もう皆さん方しっかりずっとここの小三寺さんでいろいろお話聞いてられるんだから、お答えしっかり持ってられるんでしょうけど、それが1問目、私にとって初めての質問でした。で2つ目で、それは安心したんだろう、それでまあ死んでも安心と思ったんでしょうが、僕は生きてきてよかったんだろうかっていう言いました。これもその後ボランティアの世界に入ってからはいろんな方と 知り合ってますので、お亡くなりになる時もいろいろ立ち会ってるし、それからさとあとはいろんな人にそういう問い聞かれてるんですけどね、やっぱりあと1週間か何日かで死ぬよねって、きっとあれ分かるんですね。そうすると、ああそういうことを考えるんだと、私は親父で学びました。でもその時は初めての、これも質問ですよね、生きてきて、それもちろん良かったよって言ったんですけど、なぜ良かったか言わなきゃいかんじゃないですか。でいやー5人もいい子産んでって言おうかと思ったんだけど、それ子供が言うのもね、でそして親父の方から、いやいやいい子じゃなかったなんて言われたら困るじゃないですか。だからそれまずいし、で親父大学、初め中学校の教師だ、英語教師だったんですが、大学の教授になって最後部長をやりましたからね、いや大学の部長までやってよかったじゃないって言おうかと思ったけど、いや本人は俺は部長だけじゃなくて学長もやりたかった思ってるかもわからないじゃないですか。だからそれも、逆になっちゃったらバツいし、大体みんなもっと上行きたいと思ってるんですよね。それはさっき出た田中角栄さんだってもう一回総理やりたいと思ってましたしね、総理大臣までなったってその後は俺は国連の事務総長になりたいとか、俺はノーベル賞欲しいとか、ね、いろいろ思うんですよね、人間ってキリがないから。だからそこまで行ったから大丈夫って言ったって本人はそう思ってないから、これあんまり これはダメですね。じゃあどういう、じゃあ親父しっかり家も建ててくれてお金もしっかり残してくれてよかったじゃないという、これもダメですよね。俺が一生懸命働いてこんだけ貯めて使い損ねちゃって、お前らが使うのか残念と思ってるかもわからんじゃないですか。だいたいお金たくさん持ってる人ほどそう思ってますからね、だからお金しっかり残してでくれて大丈夫、これも本人きっと納得しないなと思って、で早く答えなきゃいけないから、そういうのパッパッパッ、これもダメこれも、それでそうだと思って、それで助け合いですよ、この話したいからこれ話してるんですけど、その時パッと思い出して、これ、そういや親父戦争終わった後、その新しい教育始まって英語教育が取り入れられたんですね。でところがその英語が嫌で学校行きたくないっていうのが結構いたんですよ、僕の友達やらでも。それだってそれまでは鬼畜米英、鬼や畜生だっつって、でその喋る言葉ですからね、そんなものを急にそんなパッと習えるかいっていうの、そういう考え方強くて、その英語があるから学校行きたくないとか嫌いだとかいうの結構いて、で親父は英語教師だったんですから、それ親父そんなのたくさんいる、で言ったら、いやそれは何とかしたいっつって、それで近所の子供たち、私の友達も含めて、十何人ぐらい来てましたね、集めて、でゆっくり、まあ英語っていうのはこういうもんでから始まって、親父一生懸命教えてました。でもちろんこれはただですよ、その戦後の話ですから、そんな学習費出すと謝礼出すとかそんなお金もない頃ですからね、みんな貧しい貧しい頃ですから、それを一生懸命親父が教えて、で子どもたちもまあ、一生懸命やりますからしょうがねえやつって、来てて、英語もまあ話できるようになって、で学校で英語の授業も嫌じゃなくなって学校行くようになって、でその時の仲間たちがその後10年20年30年経ってもやっぱ親父のところへ、例えば新年の挨拶とかお中元くれるのも送ってくれるのも結構いました。いや別に物もらったから言うわけじゃないんだけど 気持ちが嬉しいじゃないですか。誰た授業料取って教えてたらそんなその後もそんな来たりしないし、ありがたいと思わない。それどころか下手な発音で、親父の発音ってジャパニーズイングリッシュで、ダメなんですよね。あんな下手な発音で金取って教えやがってみたいな、絶対感謝されてないと思うんですよね。それをもちろん謝礼金なんかいただきがない、なんとか英語をやれるようになって学校行けるようになってほしいという一心で一生懸命やった、この気持ちがきっと通じたんだと思うんですね。だからその後もずっと来てくれて、でそのことずっと忘れたんですけど、その時あこれあれだと思って、で別の親父はそのボランティアとか助け合いとか戦後すぐですから、そんな考えも当時全然ないんですよね。ただなんとか学校行くようになってほしいという気持ちで一生懸命やった。それを思い出して、親父 あれやったから近所のでお店やったりみんな元気でやってる連中が今でも親父に感謝してくれてるじゃないの、いいことやったじゃないのと、これが良かったですね。それでホッとした顔をして、それまで本当に死んでからどうなるか、まあ、そこは安心しても、でも自分は今までここで生きてきてて良かったのか死ぬ前に思うんでしょうね。それは気持ちはなんとなく分かります。やっぱりそれまでの命終わろうとする時ですから、そう思う。でその後もいろんな人からそういうこと聞かれました。その時はもうちゃんとその人がそれぞれいいことしてることを思い出してしっかり言って、よかったんです。やっぱりこのああして一生懸命親父が子どもたちのためにやった、もちろんただでやったんですけど、人助けだけどその子たちのためにやったんだけど、結局それが言ったら親父はほっと安心してこれで死ねると思ってくれたんでしょうね。だからそれは人のためやったんだけど自分のためになった、なってる、本当に自分のためにとっても大事な、いや財産になってる。私はそれを人財産って言うんですけどね、人との関係で生まれたそういう大きな財産を持ってる、それがあるとやっぱり自分の生きてきたこと良かったなと、そういう思いで人生の一番最後の時期過ごせる。でも時々いるんですよね、こいつが生きてて良かったな、良かったかって聞いた時、何を言おう、こいつは人のためにいいこと一つもしてないし、金儲けバリバリやるだけで人泣かせるえげつない商売ずっとやってきたえげつないやつで、こいつの褒めるとこどこだろうと思うやつもいますよ。これは寂しいでしょうね。私も検事30年やって特捜部、もう今特捜部評判悪いんですけど、東京大阪特捜部で結構汚職事件とか脱税事件とかやってますから、私はもうお金全然金持ちじゃないんですけど、家も借家だし車も借り物だし、私が所有してる一番高いもんつったら38万円の壺ですよ。これが一番高いもん。それそういう貧乏ですけど、でも検事時代に調べたのは金持ちばっかりですからね、特捜部ですから、脱税だってそんな100万や200万の脱税なんか扱わないですよ。1000万だって扱わない。特捜部でに来たけりゃ1億は脱税してもらわないと、お会いできませんが、だから調べた人はみんな大金持ちなんですよね。で大金持ちだからたくさん知ってるわけです。幸せな人つないなかったですね。いや捕まえたから不幸という、それは捕まえられた不幸ですけど、捕まえる前に ずっと調べてるんですよ。本人が気づかないうちに、もう捕まえた頃はもう最後の最後の方ですから、あの証拠もきっちり握ってね。だからそれまでは調べられるとも分からないうちにこう調べていく。でどこにお金預けてるか、どれぐらい持ってるかね。で大事なのは愛人ですよ。ここに金を置いてますから、大体あれ不思議ですね。愛人なんて一番危ないですよ。捕まったらすぐその金持って消えちゃうんですから。一番安心なのは奥さん、ところが奥さんにお金渡さず愛人のところにお金隠してるんですね。本人は本気で愛されてると勘違いしてるんですね。愛人が愛してるのは金だけです、本人じゃない。でそれ本人は錯覚してるからそこに金を置いてる。で大体こう汚い悪い金ですよ。でここをバッとこう押さえないと愛人金持って逃げちゃいますからね。だからどこに愛人がいるか、どこ飲みに行ってるか、誰と付き合ってるか、捕まえる前に、調べていく。この人は金たくさん持ってるから幸せな人だなと思った人はいないですね。寂しい。もちろん金持ってますからね、それは贈賄する方はもちろんたくさんお金持ってるから贈賄する。主はお金もらう政治家もたくさん持ってます。お金たくさん持ってない政治家もいますよ。それは綺麗な政治家、綺麗な政治家のところには賄賂は行かないですから、いっぱい金持ってる汚いことをいっぱいやる政治家のところにまた来ますから、ますます金がたまる。だからもらう政治家の方も金持ちだから、調べる相手は金持ちばっかり、幸せじゃない。人は寄ってくるんですよ、金があるから。だけどで威張ってる、偉そうにしてる。だ気持ちが通じてないですよね、気持ちが通じてない。だからお金のあるじゃへいへいってくるけど、もう捕まった途端にパーッとみんな散っちゃいますよ。本当に本人のことを心配する仲間がいないですね。だから寂しい、偉そうに威張っていろんな綺麗な人だけどかわいそうだなと、こんな人生嫌だなと思いますね。だから皆さんは幸せですよ。いやこれ言っちゃいかない。いや皆さんはお金があるけど幸せな例外的な方々、例外的な方々です。はい、いやお金なんてたくさんない方がいいですね。自分が暮らしていくのでキーキー言わなきゃいけないみたいになっちゃあそれはね不幸ですけど、きちんと暮らせる、食べていけるお金があれば、あとは大事なのは仲間ですよね。仲間だから、ここで楽しい仲間たくさん作ってね、そういう幸せ、自分の心配事をあったらきちんと話せて、いざという時助けてくれる、それが大事です。でそれが長生きのもとですよ。アメリカで4500人を、40年間ずっと追跡調査して、どんな人が長生きするか調べた調査あるんですけど、60過ぎた後どんだけいざ困った時に、自分がこう今これ困ったよなとか、ちょっと子供のことでこんな心配事があると、誰に人にはちょっと言えない、恥ずかしいからね、あるいは墓のことで悩んでるとか、今頃になって離婚を亭主が申し出てきた、奥さんが、まあ、あなたなんか嫌だから別れると言い出した、どうするかとかね、結構そういう悩み事はいくつになっても持ってる人多いんだけど、これをちゃんと相談できる人が何人いるか、これでその残りの人生長生きが変わってくる。だいたい60以降取ると倍ぐらい違うそうですね。そういういざという時何でも相談できて親身に聞いてくれる人は何人いるか、これによってその後の長生き ができるのが違ってくるというそういう調査あるんですけどね、愛情のネットワークという調査って言われてますけど、どうですか、何人おられます、もちろんここへおいでになるような方ですからもう片手ぐらいは軽い、まあ、片手あれば十分ですけどね、10人おられればさらにすごいですね、中にはいや一人もいないなんておっしゃる方おられてね、一人もいないってあなた配偶者おられるじゃないですか、奥さんおられるじゃないですかって言ったら、いや妻が一番心配でき相談できない、相談した途端にやられるからなんてね、言ってるかわいそうな男性もいますけど、まあ夫婦親子ね、まあこの辺が一番大事ですよね。それからお友達、いざという時どれだけ相談できる人がいるか、お金じゃないんですね、このいざという時に助けてくれるこの方が本当に大切だということで、まあ助け合いはだから人のためじゃなくてそれが自分のため、自分の長生き元気に帰ってくるということを申し上げました。ここに書いてますよね、2にボランティア助け合い活動は人のためにもなるんだけど、その前に自分のためだということで、なぜかということはそれはもう生きがい、やっぱり人のためになること、人の喜んでもらうこと、ありがとうですね、ありがとうっていうのは魔法の言葉、このありがとうって言ってもらえた、これで元気になる。でなぜ元気になる、自分が人に役立った、自分の持ってる能力をニコッと笑う能力とか優しく話す能力とか人の話聞いてあげるの聞く能力とか、聞いて困りごとにこうしたらと答えを言う能力とか、いっぱい能力が人は残ってますから、これを自分の能力を使ってで人が喜んでくれてありがとう、これが大きなお礼で、ありがとうって言われた、ああ自分は人に役立ったよかったという、これがまあ大げさな言葉で言えば生きがいですよね、生きがい、自分が生きててよかったという実感ですよ。だからそのやっぱりああ自分もうすぐ死ぬなと思った時に、自分の人生何だったんだろうなとこう思う、その時にああ自分はこれだけ役立ったんだという、それが自分の生きがいであり、自分が元気になる、ああ生きてよかったんだと思う、それがあるから、うん、安心できる、うん、まあ自分の生きてる意味を肯定できる、自己肯定感とか言われてますけども、自己を肯定する、これが生きがいですよ。その生きがいを一番作り出すのが人様のために、無理にする必要ないですよ、喜んでやって、自分のできることやって、それでありがとうって言ってもらう、これが生きがいを生み出す。でこれがあると、ここにも書いてます、日々充実感、寝るときね、夜鏡見て、鏡見ないですかもうどうでもいいですかね顔なんざ、はい、まあ鏡見ないなら鏡見ないで、でベッドに入る、今日一日どうだったかなと思って、あ今日はあの人ありがとうって言ってくれたとか、今日はあそこ行っておうどん一緒に食べて楽しい話してよかった、話せてよかったとかね、今日は山森先生がいい話聞いて、自分きっとこれやろうと思った、ちょっとまた自分いいことやれるよ、今日はよかったとか、その日よかったことを思い出すと気持ちがほっこりしますよね。でいいことを人喜んでくれた、今日も一日生きててよかったと、そのままゆっくり安心して熟睡できますよ。睡眠は大事ですからね、健康に。まあだから今睡眠してる方も責めませんよ大事です、睡眠は、元気長寿のもとですからねとゆっくりじっと寝れる、そうすると免疫力が高まる、長生きにできる、そうですよ。 で今日あの野郎意地の悪いやつに会って意地悪されちゃって、本当あの人嫌だ、もうなんとか今度な仕返しできないだろう、どっかで嫌み言ってやろうなんてどう言えばいいんだろうけど、そんなこと書いて安眠できませんからね。いやもうちょっといい言い方、悪い言い方がまたこんなのあるぞなんてなこと考えていつまでたったって寝れないですから、これ睡眠不足、免疫力が減るグッバイコースですから、これは、うん、だからもうだから違ってくるんですよ長生き度がね、そういう日々の充実感でも、なかなかそう毎日毎日ね人のためいいことってなかなかやれませんから、もう何にもない時はしょうがないですね、鏡に向かって無理やりでもいいからニコ、無理やりでもニコって笑ってください。はい、これあのキラー細胞っていうんですけどね、ニコ、心から笑わなくても顔だけ無理やり笑うだけでもこの効果があるそうですから、これ医者が言ってますから、だから鏡に向かってニコと笑ってそうするといい気分になって、ちょっとそれをその調子でねずっと、はい、やっていけば、うん、だから吉本興業の人たちなんかあれ長生きするんじゃないかと思いますけどね。でも大抵の人失敗しますからね。はい、笑いというのはとっても大事で、そういう人との人との関係、日々の充実感ですよね。で夫婦関係ももちろんいいことをしていると良くなりますね。だからここのお寺へ一緒に揃って来られる方なんかもうこれ仲良しですね、元気仲良しコース。私もいや時々例外あるかもしれませんけど、それ結果はもう一時の話でね、口聞かないようになったらどうしようもないですからね、元気で留守がいいと言ってますけど、元気でずっと留守がいいとなっちゃまずいですからね、時々はやっぱり会わないとね、これも私も2人子供おるんですけど、ずっと検事時代ですよね、子育てで子供いるときは話ありますよね、子供どうだっただったなんて話いっぱい、で子供がもう育っちゃって出ちゃうと話がないですね、話面白くない。私はもうずっと検事やってましたから、検事時代こうだっただったっつってね、今日の事件こうだっただったなんて結構中身は面白いと思って話すんですけど全然興味ないんですね。でロッキード事件やった時なんか新聞で出ますよね。で裁判の時なんか堀田健一こんな尋問したっつって東京新聞は2面使って、報道してるわけです。私の似顔絵も入って、せめてそれぐらいは読んでくれてるかと、全然読んでないですよ。自分の亭主じゃないですか、曲がりなりにもね、出来が悪いにしてもそれが仕事して頑張って新聞で似顔絵付きでこうやってああやって書いたら書いてあったらね、難しいこと書いてあるわけじゃないんだから、せめてさっとでも読んでくれれば、全然読む気ないですもんね。だから妻は全然仕事興味ない。で何に興味ある、今日ご近所でこうやったやったっつって、で誰とどうやったっつって、だいたい面白くない話ですよね。いや、まあ、いいじゃんそれぐらい勘弁してやったら思うんだけど、まあ、それ言うと怒りますから、聞いてるうちに眠くなってきますよね。で後で何言っても聞いてくれないって向こうは向こうで怒ってますよ。だけダメだったんですね。だからでいやこのまま行ったらこれはこんな話なしで気持ちが通じない、検事辞めた後これ逃げちゃわれるかなとね、退職金入ったらボーンね、これやったら結構いけるじゃないですか、あれ持って逃げられちゃら悲惨だぞと思って、でこれなんとか妻と話せることはないんだろうかずっと思ってたら、 妻の方がボランティア活動を始めたんですね。で当時の社協さん、社会福祉協議会って、それでいろんな活動をやって、帰ってきて、ああやったこうやった、もうその頃はまだずっと今からずいぶん前ですからね、年バレちゃいますけど、もう83だからバレても全然どっちことないんですけどね、妻は76ですけど間違ってるからまあその辺です、それぐらいのとこで、それがもう何十年も昔ですからね、まだボランティア活動も世の中ほとんどなかった頃で、今日はいじめられたとか言ってね、それでもまあボランティアの中の話ですか、面白い、何いじめられたって、サラリーマン風情の奥さんのくせにボランティア活動なんてやるなんて生意気だっつって仲間から陰口言われてたなんてね、当時はそんな時代だったんですよ。ボランティアってお金持ってる暇なしね、まあ、暇っつったら勇敢婦人がね、こうやってあげるみたいな、サラリーマン風情はやっちゃいけないみたいな、そういうもうほとんどやってる人は少なかった。ああそうか、日本のボランティアってまだこんなレベルなんかとかね、いや男性はほとんどやってないなとか、いろいろボランティアの世界の勉強になりました。だから話面白い、だからこれだとこれならまあ話してたら話も持つし、こっちも面白いし、私も今辞めたらボランティア活動やれば話聞いてくれるかなと、そうするとなんとか、離婚されずに済むかなということもありまして、まあ、それだけじゃないんですけど、検事辞めたらボランティアしようかなと思って、でこれやりだして、でも本当に良かったですね。妻の方は現場でやってるんですよ、おじいちゃんおばあちゃん子供たちね、でこういうことやったああいうことやった、こんなこうなってるこんな問題だっていろいろ教えてくれる。で私はどっちかというと仕掛ける方だから、こんなこういう NPO 団体こういうふうに作りませんか、居場所を作るならこういう作り方どうですかとか、まあ、呼びかける方ですよね。だからどっちもやってること違うん でお互いに勉強になるんでしょうね。私は妻からいっぱい話学んでますから、これやりだしておかげさんで離婚されずにね、持ってます。だから、まあ、夫婦の間の話っていうのもいいですね。皆さん方もいいことされてますから仲いいんだと思いますけど、実際全国ボランティア仲間いっぱいいますから、出かけていく、大体団体作ってやってますが、会長さんは女性がやってますね。福祉の分野ですから女性が団体作ってリーダーやって、で今日というかこういう集まりやりますから話しに来てくださいとか言うので、こっちも行くじゃないですか。そうすると駅に迎えに来てくださってる、これがその会長である女性の旦那さんです。だいたい旦那さんが迎えに来て、で旦那さんはボランティアやってないんですよ。でだからその女性の方はもう前から仲間で一緒に知ってる、でこの人の旦那さんってどんな人だなだろうなとこう思ってると、その人が迎えに来て、ああこの人があの人の旦那さんなんだって、その旦那が全部いい男です、例外なしですよ。何十人と会ってますけど、その顔つきがいい、話が魅力的、肌ツヤツヤしてる。でボランティアやってる女性はもう美しいです。これはもういいことしてられる皆さん方と一緒ですよ。私はいいことしてる、人が喜んでる、生きてて楽しい、だから笑顔が素敵で肌ツヤツヤしてる、元気で生きてるから目がキラキラしてる、ほら女性はもう間違いなしに助け合いやってる方は美しい、旦那はやってないわけですからボランティア活動、それがいい男っていうのは私の理屈に合わないですよね。やってないのはへばってなきゃいけないんで、 まあ、へばってなくてもね、そこそこそんなにいい男であるし、あっちゃおかしいんだけど、例外なしにいい男で、なぜかなと、映るのかなとね、どっからどう映るのか知りませんけど、何が映るのか。でもやっぱりその後旦那と話してるうちに分かってくる、やっぱ奥さんがそうしていいことやってると本人も楽しいんですね。だからきっと話が弾んでるんだと思うんですよ。だからその奥さん素晴らしいなと、で自分も聞いてるとちょっと半分ぐらいやってるような気になるんでしょうね。そしてお金では支援したりしてるじゃないですか。そうすると自分も人の役に立ってるような気になってくる。そうすると元気になってくるんでしょうね。だからいい男になってくる。そういうふうにして映るのかなと。だからいいこと、いい助け合いやってると夫婦ともに元気になってくる、いい男になってくる、旦那も、そういう効果もあるという話です。あんまり皆さん方実感ないですか。うちの亭主もなかなか魅力的になってきたぞと、私がやってるからだなんて、そういう実感ないですかね。あまり反応ないですね、はい、あんまりご主人やってられないですかね、いいことね。サービスで、ちょっと話それますけど、このご主人にも長生きして元気で長生きしてもらう方法を2つここで特別に伝授しますから大事にしない、放っておく、これご主人さっきあんまり反応なかったから大事にしてられるんでしょうね皆さんね。だから今日何時に終わるのか知りませんが、終わってすぐ帰ったりして、またうちの亭主はビール飲むのにおかずがないぞなんて怒ってんじゃないかなんて、早く買ってあげなきゃなんて、これダメですからね。それやっちゃうと何もしなくなります。何もしなくなって、あれ出せこれ出せ、あれ出せこれ出せやってると、奥さんに万が一のことがあった時ね、例えば誰かと駆け落ちした場合とかそういうことがあると残った方が生きていけないですからね。そういう例いっぱいありますよ。私の友達もそうでしたけどね、定年退職したご主人大事にして、もうお風呂から何からね、全部朝新聞つわれたら、はい、お茶はいなんてね、これやってて、で亭主倒れちゃったんですよ。である時奥さんが2階で、なんかお仕事されたんですね。で1階で亭主が、母ちゃんつってね、自分の奥さんのことですけど、母ちゃんつって呼ぶんだから、仕事止めて何だろうと思って降りて行ったら、この今にでんと座ってテレビ見てたのが、の庭を指さして洗濯物落ちてるって言ったんですよね洗濯物落ちてるって、そらあんたの洗濯物だ、これは私がそら洗ってほしたけど、あんたは下でぼーっと朝から座ってテレビ見てるだけ、あんたがちょっと立って拾ってきてはたいて干せばそれで話は終わる。なんで2階で仕事してる私を呼んでそれを拾えというの。これで奥さんがもう切れちゃったんですね。それまでずっとそういうことがあってたまりにたまってたやつ、最後のそれで切れちゃった。それでもう奥さんは、もう私はあなたのこと何もしませんっつって、でいろんな欲求不満たまったんでしょうね。うつ気味になって奥さんは入院されちゃったんですね。そしたら何にもできないですから、チンすることもできないんですよね。で酒屋に電話かけてお酒を注文して取ることだけしかできない。これができるから部屋の中の隅っこから順番に空の瓶が ずっと並んでお酒ばっかり飲んでた。で空の瓶がずっと部屋一周する頃に栄養失調でぶっ倒れちゃって、で緊急入院した。でやつが、やつ友達ですけどねで彼が入院したら奥さんのうつがパッと治ったんで帰ってきた、帰ってきたんですよね。で、もう奥さん元気で、もうずっと入院してる方がいいわって言いながらね暮らしてましたから、いやあのやつと見てお前何にもしないからこういうことになる、だからあんたこういう目、本人も栄養失調になって死にかけたもんだからだいぶ懲りてましたから、コンコンと言ってきましたから、帰ったら、あれやるこれやるとか言ってね、火事の第一歩とかいう本を一生懸命読んでましたがね、いや帰ってきてやるかどうか知りませんけど、これからの話ですがね、だからそのそれじゃ倒れちゃうんですよ。だからほっとくとなんかやらざるを得ないじゃないですか。今日もできたお友達とゆっくり帰ってね、まあ最初は6時ぐらいですね、5時ぐらいで寂しくなってくるからが、ビールぐらい出して自分で開けてね、でなんかその辺のつまみ元で食べてますよ。これがこと始めです。でその次は7時8時ですね。8時にしたらこれちょっとお腹空いてきますからね、その辺でなんか入ってるものを、まあ枝豆ぐらいは入れたりするでしょう、入れたり残り物食べたりして、これが自立の第一歩です。男は経済的には自立してますけど、生活面で自立してないの多いですからね、我々の年代は。ここの皆さん方は違いますよ、全男全女ですからね一般外の話してるんですが、でこれ、だんだん食べ物準備するようになる。そうするとその次は一泊ですね。一泊、いやただ一泊したら怒りますよ。のダンスの素敵な先生と一泊してきたところを揉めることになるよ。やっぱり何かいいことして、今日は、介護の話で、あなたが倒れた時に備えて介護のやり方を勉強してきたんだって言ったら、それ納得しますからね、我慢しますから。で一泊するとお風呂も沸かすし、だんだん独立しますよね。とその次は三泊ですね。で爽やか福祉財団もあのボランティア研修やってますから、三泊研修ぐらいやりますから、これ参加してください、これあなたのためだっていうことですからね。で三泊ほったらかしておくとアイロンぐらい当てますからね、アイロンぐらい、だからそういうふうにしてだんだん自立を、生活の自立を促していく。これはご本人のためですから。でそれがぐんぐん進むと腕つけてね、自分もやれるようになると人のためにやりたくなると、町内会のバザーがあったら、よし俺はあそこ行って焼きそばぐらい作ってやるぐらいのことはね、やりだしますから。ただ注意すべきは、結構高いものを買ってきますから、買い物をやりだすと、もうそのお金のことはこれ食べたい、高いもの買ってきますからね、ここだけ注意してもらえれば生活でしっかり自立する。でこれ大丈夫です。で、これが第一ですね。でもう一つサービスまでに、情報を提供しますと、褒めるです。やっぱりそこでよしと、これまで何にも家事しないなのがやりだした、自分の領域に入ってきた、でこれで失敗したのが、まあここだから東京に聞こえないから言いますけど、神津環奈さんですね、神津義明さんと芽衣子さん、芽衣子さんですよ。あの義明さんもやる一時助け合いで、そのたやるためには自立が必要、自分もやると考えて料理しだした時あったんですよ。でそれを芽衣子さんがコテンパンにやっちゃった、何こんなものと、こんなもの食べれない、こうしなきゃダメでしょって、 それはあの早口でパッパッパッやられたら、そりゃ吉明さんもたまりませんよね。もう俺は今後一切しないっつって、結局潰れちゃったんですよね。せっかくのチャンス、これあの神田さんから聞いたんですがね。だから閉めた自分の領域に入ってきたからっつって、やっちゃダメですね。優しく褒める。あ、綺麗に枝豆上がってるよね、魅力的よね、なんてね、どうせ食べるのは本人ですからね、なんな硬かろうと何であろうとね、どうでもいい、こっち食べるわけじゃない、褒めときゃいいんですよ。で、色がいいっつう褒めてね、間違いない、嘘じゃないですよ、初めから色いいんですよ。褒める、それはクリーニングだってね、やって、何こんなとこシワだらけで、なんで言っちゃうだろう、すごいね、もうクリーニング屋さんがやったみたい、なんてね。おお、もう褒める、切るのは本人ですからね、別にシワやってろと何でもいい、素晴らしい。そしたらその気になってだんだん上達していきますから、ほっとくと褒めるですね。これちょっと話がそれちゃってて、あれですがね、まだ時間大丈夫ですよね。明日大丈夫ですか。気楽にやってくださいね。2時から始まったから3時15分まで私お話して、それで質問いただけることにした。これで今どこ行ってるかっつったら、1枚目のまだ1枚目の半分ぐらいですね、半分ぐらい、これ切り上げないと終わりまでいかないですよね。夫婦親関係が深まる話しましたよね。社会生活の時代、ね、いろんな人と知り合って楽しい仲間が増える、長生きする、元気で長生きですから、つまりは元気で長生き大事ですよ。介護保険料使わない、医療費もあんまり使わない、納めた分の使い切らない、そんなん損じゃと思わないでくださいよ。あれは納めといて使わないのが最大一番いいわけですから、納めてあるから使わなきゃ損なんてバカなこと考えないでください。なるべく使わずに元気で長生きしてる方が自分楽しいわけですからね。でそういうふうにして、使わない分、その他の本当に困ってる人のところ行きますからね。だから元気で長生き楽しくするというのは、社会にとっても介護保険料が上がるのも上がらないように抑えることになる、医療費も上がるのを抑えることに、こう社会にも貢献してるわけですからね、社会にとってもいいと。だからもうそれで頑張りましょうと、こういう話ですよ。はい、それで、残りが25分しかないから、どうしましょうかね。なんか持つ1枚めくっていただくと、3のとこは世の中にどんな活動があるか、自助とか共助とかいろいろ書いてますからね。こんな面倒くさい話したらまた睡眠の方行っちゃうじゃないですか。これぶっ飛ばして、4の公共財とかね、利他性、いや、こう飛ばしましょう。5の宗教活動、これは厚かましいですね。この寺さんのお話で山織先生がおられるはずだったんですよね。そこでこれ宗教の話が私しようって、どんなに厚かましいやつだと。これはでもちょっと教えてもらおうかなと思ってね、ちょっとここに書いてみました。ちょっとだけ時間も使ってもいいですかね。親鸞、山織先生もさっき浄土宗、浄土真宗ですよね。で私は浄土宗の方で法然さん、それぞれお念仏唱えれば、救われますよという。特に法然さんはいい人も救われる、悪い人こそもっと救われるというね、そういう難しいことをおっしゃってます。この念仏だけで救われる、それはとんでもないということで、 追放されたんだけど、これすごいですけど、利己と利他っていう点から見たら、救われ自分だけ救われるんですからね。本人、宗教ってまあ基本的にそうです。自分が救われる、自分が救われればいい、これで自分のが良ければいいという話で、法然さんも親鸞さんもそうだし、他のいろんなキリストさんもそうだし、でも人のためにやりましょう。法然さんは、750年でのあれで共生きですよね、共に生きることが大事、助け合い活動やりましょう。でだから自分だけが救われる、自分が救われるという個人のことだけ考えたこの宗教と人を救うというのがどこでどう結びつくのか、利己と利他がっていうのがその出てきますよね。で私は本当に素人で思うんで、いろいろまた教えてもらおうと思ってるんですけども、やっぱりその自分が救われる、特に悪人でも救われるというんだから、悪人でも念仏言えば救われる。でこれ救われたら、ああ自分は救われたと思ったらどうなると思います？優しくなると思うんですよね。で私はずっと検事やってますから、お前はもうダメだ、こんな人殺しやってダメだ、一生救われない、地獄行きだ、死刑だ、救われない救われない、反省しろ、救われない救われない、お前救われで救われないとなったら頑張る気しないんですよね。これ人間として普通です。で少年たちでも少年院出たと、もうこれあいつはもう少年入った悪いやつだ、前科持ち、まあ、少年院は前科にはなりませんが、刑務所入った前科持ちだ、世の中から冷たい目で見た、あもう俺はダメだ、俺は救われない、悪いことした人間だ、救われない。で自分救われないとなったらろくなことしないですね、もうどうでもいいやと、ね、人が目に迷惑かかろうと、どうせ自分はもう良くならないんだから迷惑かけたっていい、みんなあいつらだって救われないやつ方に引っ張り込んでやろうと、悪い方へ引っ張り込んでやって、そっち行っちゃいますよね。で法然さん親鸞さんがなんでそれまでの宗教から弾き出された、そんな簡単に救われていいのかと、救われるつな、あれもやってこれもやって修行をやって千日行をやって、もう大変な大変な大変な大変なことやってやっと救われるんだと、これは普通の考えです。救われるためにはそれだけのいいことをしでもこうしなきゃいけない、ここのハードルが高ければ高いほど救われる人は少なくなっちゃう。私は頑張ったけど救われるほどのいいことしてないよと、お仏壇もあの時持って行ったけど500円しか入れてなかったなと、1万円入れときゃ救われたかもわからないけど俺はダメだと、ダメだと思ってる人はもうその後良くならないですよね。で本人もやけっぱちになる、どうでもいいになるし、ましてや人に優しくしない。でそれをそういう人がたくさん多かった、それはハードルが高いほどそういう人が多い、そこへいや念仏だけで救われますよ、そんないいこととか何とか考えてもいいなくてもいいです、悪い人でも救われるんですからって、で悪い人安心するわね、お俺はこんだけ悪いことしても絶対救われないと思ってたら、おそれで救われるんだって、で一生懸命念仏言ってる人心がきれいになってくる、救われたいと思ってますからね、悪いことをもっとしながら救われようという厚かましないないと思うんですよ、人間ですから。やっぱり救われたいなと思うその心自体が素晴らしい力だから、それ念仏で救われるんだよと、よし救われようと頑張ってるうちに自分も救われ、人も救いたいなと、みんな、周りの人も救う、これが人間の自然の思い、ここは素晴らしいとこですよね。人間のボランティア活動が広がるのもそこなんですよ。やっぱり人は全然儲かんない、苦労も多いけど 喜んでくれたら嬉しいってやっぱり持ってる、その力が出て、それで、頑張るから助け合いが広がっていく。だから本人がまず、あんたは救われない救われないって言ってるよりも、あなたは救われるよと、救われるためにはもっとやれと言ってるより、まず救われるよ、あなたはもう救われるよ、本人が救われた人になって、あとは本人の人間としての優しい気持ちで、ああ自分がもう救われるなら他の人もいい人になって、いい救われるようになってほしい、助け合おうよ、いいことしようよ、そっちに変わっていく、この人間としての力を生かす考え方。だから簡単に救われるなんてとんでもないというそれまでの考え方は間違いで、簡単に救われた方が本人は自分が救われるんだから自分はいい人間になった、さっき言った自己肯定ですよね、自分が救われたんだったら人にも救われるようにしようと、自然にここなんだったと思うんで、そこを着目された素晴らしい先達、お考えだと思います。本当に、そういう手法は素晴らしいなと思ってるんです。ですからパッと聞くと自分だけ救われるっていうのはそんな利己主義じゃないかと、違うんですよね。自分が救われて優しくなる、やっぱり最初に申し上げた、ボランティア活動っていうのは人のためじゃない、まず自分が大事なんだ、救わ大事なんだって、自分がいい気持ちになるんだ、ここなんですね。そのことを おっしゃってるんじゃないかと。これはボランティア活動をやってる私どもがから見た新田さん、あるいは本年さんのお考え方の素晴らしいとこだなというふうに思いました。これで5分、あと15分ですよ。しびれ我慢してくださいね。6番目に営利活動、今の格差問題とか、ぶっ飛ばしましょう。4ページ進んで7番、国の安全保障、今ビャーンと北朝鮮の飛んでる話とか、国の借金ですね、日本大借金国、これ全部利己主義なんですけどね、利己主義飛ばしましょう そして、8番利他の研究、これいろんな科学進んでるんですけど、神経生理学っていうのがあって、細胞脳の研究ですね、いろんな脳の研究、これ1990年代、これイタリアです、イタリアのリゾラッティという人が見つけ出した、ミラーニューロンっていう、ニューロンって神経細胞ですね、これ大体に人間に1000億ぐらいニューロンがあるって、すごいです、すごいですね、1000億一人の体の中にニューロン、細胞をくっつける役割してるものがあるんですけど、そのうちの何百万個ぐらいがこのミラーニューロンっていうのがあるっていうことが分かって発見したんですよ。でこれ何やってるかって、人真似ですね、人真似をする、だこれ大事な細胞なんです。子供がいろんな人の真似しながらいろんなことを覚えていくじゃないですか、その子供がいろんなことを真似するようになるのはこのミラーニューロンがあって、目の前で見てる人のいろんな行動を覚えて、でそのようにやろうという伝達するから、それで人のことをやり方を勉強して、子どもたちでいろんなことができるように成長していくわけですね。でそういうのがあるっていうことが発見されて、でこのミラーニューロンっていうのは、だから自分のことじゃない、人の目の前にいる人のことが分かる細胞なんですね。そういうの脳の中にそういう細胞がある、だから目の前の人が自分の気持ちを探るのは、この目の前の人はどんな気持ちなんだろうか、怒ってるんだろうか、泣いてるんだろうか、幸せなんだろうか、そういうことをパッとこう 理解して、あ、目の前の人はこういう気持ちなんだよと、あ、今困ってるよと、そういうことを教えてくれる。そして素晴らしいのは、そういう目、あ、この目の前にでこの人は困ってるんだと、よし聞いてみようと、そして聞いて、なんで困ってるんですかと、この頃足腰弱ってきて、もう買い物に行くのが大変で、日々の調理の前に買い物を揃えるのも大変 で体も痛いし困ってるんですと、あ、それじゃあ、私買い物するときに、何かあってきたら教えてくれたら、ついでにしてきてあげるから、この困ってるよということが分かったら、ここが素晴らしいところなんですね。自分がそのことで困ってるような気持ちになると、その前の人が困ってるだけじゃない、自分が困ってると、何とか自分のことですから何とかしようと思う。でそういうことを考えると、じゃあ自分が買い物行くときやってあげましょうと、こういうふうになる。そういうふうに、人間は自分が生きていくことが第一ですよね。でその次に子供をしっかり産んで育てること、これが動物としての基本なんだけど、このミラーニューロンがあるおかげで、目の前の人の気持ちが分かって、それを自分のことのように感じることができる、そういう細胞なんですね。で他の動物も持ってるんだけど、人間の場合はこれ他の機能との連携も素晴らしくて、その感じる度合い、そして自分ごとのように感じる度合いも大きい、素晴らしい。だから他の動物よりもっとも、他の動物もすごく助け合い、特別な助け合いやってますから、きっといろいろ持ってるんでしょうけど、人間の場合も随分たくさんの作用が素晴らしいということが確認された。だから僕も安心したんですけどね、人間って自分のことをまず考えてるから、助け合いやろうっつっても、それは無理やり考えて、本当はそんなことしたくないんだけど、いやいやしかやってくれないのかなと、それだとなかなか大変だなとこう思いながらやってたら、こういう発見があって、ああそれじゃあ人間は誰でも人のことを自分のことのように感じて助ける、そういうちゃんとそういうものを持ってるじゃんと、じゃあそれを上手に呼び起こせば助け合いは広がるじゃんと、こういうふうに思って、これは私は大変安心したんですがね、そのただ人によってこいつが寝てるかどうか、人間はいろんな能力を持ってるけど、その能力、寝てる人結構いますからね、本当はもっと賢いんだけど全然もう勉強するの嫌いで、寝かしてる人とかね、本当は優しい人なんだけど、そんなこと優しくすると疲れるから、そんなのはもう無視しとこうとかね、それは人間は能力持っててもどんだけ使うかはその人次第だから、これやっぱり、こういうふうに使ったら楽しいですよということをね、言っていかなきゃいけないけど、そういう要素があるということが発見されました。もうそういうことをご存知の方も多いかもしれませんが、だいたい平均で数百万ぐらいミラーニューロンあるそうですけど、ご自分いかがですか。俺は1000億ぐらいはあるぞという、俺は2000億ぐらいあるぞという方ばっかりだと思いますけどね、別にちょっと頭に上げたらいくつあるか調べる機会はまだないですからね、これできると困りますよね、お前全然ないぞなんてね、これも絶望的です。まあそんな人はいないんで、 お猿さんでもあるそうです。これ大いに使って楽しくやっていきたいですよね。ということで、おお、もうあと、5ページまですっ飛んでいきますけど、最後の10番ですよね。ここをダタッといきますね。この動物、人間も動物ですけど特別な動物ですよね。でこの人間の 助け合いですの大元。逆に助け合いの反対は自分だけが良けりゃいい、利己主義、利己ですよね、自分だけがいい。でどういうふうに人間が動物として、やってきたか、ここの左側に、受胎ですね、妊娠です、受胎の前からやっぱりどの動物もそうですけど強い子孫、強い子供を持ちたい。これはもうそれがないと動物として、もうし滅んでしまいますから、もうこれは動物としてみんな持ってる強い子供を持ちたいとい う, こう本能ですね、ですからどの動物もそうですが、子供を作る女性動物で言えばメスが相手を選ぶ、でより強い男性を選んで、オスを選んでその精子をもらってより強い子供を持っていく、これが競争の始まりですよね。で人間は哺乳類ですが、哺乳類の8割以上ですね、9割近くが、一夫多妻制です。オスが一頭でメスが何頭も奥さん役として、これライオンとかね、ほとんどの哺乳類はそうです。オットセイなんて200頭が普通ですからね。オットセイのオスも頑張ってますよね、でこのそれになるにはオスは大変で、オス同士喧嘩してますよね。オットセイのオスなんて傷だらけ、ライオンも喧嘩で、そして一番強いと、こう強い、この近辺で一番強い、で子供を作る資格ができて、それで子供を作っていくということは、つまり一番強い精子を受け取るような仕組みですよね。で人間はそこは一夫一妻制で、そういう働きはなかったんですけど、やっぱり一夫一妻でも結婚する相手ですね、これはだいたい強い人、社会的に生きる人、みたいな、そういうのをやっぱり選んでるんですね。で一夫一妻、鳥は一夫一妻の方が断然多いんですが、だからそれでもまあ選んでやる。そしていい鳥で言うと、ツバメで言うと、あの尻尾の長いのがいい、長生きする強いオスなんですね。で尻尾の長いツバメと一夫一妻で結婚したメスは浮気しないの。しかあぶれていった、であぶれしか当たらなかった一夫一妻で、尻尾の短いオスとつがいになったツバメのメスは浮気する。で大体ツバメの子供が、その子供メスの子供であることはない、それと連れ添ってる夫の子供である確率は、6割だから、4割が連れ添ってるけど育ててる子は別のオスの子で、この浮気したオスは全部尻尾の長いオスなんですね。だから尻尾の短い親父が尻尾の長いメスを子供を育ててる、おかしいなと思わないんでしょうね。そこがいいところですよね。で一生懸命育ててるということは、つまり尻尾の長い子供がたくさんできるということですよね。そのようにしてより強いのが一夫一妻でもできるような、それ生物界の仕組みなんですね。で、まあ、人間の場合はもうかってはまあ強い、しっかりした人がたくさん子供を持つみたいな仕組みやったんです。これだんだん一夫一妻が徹底してきて、でしかも最近は別に強い人とかあんまり言わなくなったですよね、どっちかというと優しい方がいい。あの優しいのってはっきり言って顔はいいし気立てもいいんだけど、いざという時頼りないですよね。昔なら最近モテてるようなのは選ばれなかったですよ。 もっと顔はゴツゴツだけどがっちり稼いでくるみたいなね、あっちの貧しい時代はそうだった。この頃進歩して頼りないのでもモテるようになった。これは人類の進歩ですよね。でなぜ進歩かこれから言いますけど、それが一番上に書いてある受胎の相手としてまず強い男性を選ぶ、それから精子間競争と書いてますね。受胎前から相手を選んでる、そして今度は妊娠する、あの時のご存知ですかね、精子が5億ぐらいあるんですね。でこれがガーッと競争する。でこれも比較的最近分かってきたけど、あの2億5億のうち競争するのは2億ぐらい で残りの3億は何しとるか、他の精子が入ってきたやつを弾き出すための戦闘要因なんですね。これはだから自分の子供をしっかり受胎してもらうためにたくさん戦闘要因残しといてね、続けさまに違うの入ってきたらこう押し出すようにやっとるんですよね。いや人間そうなって、これ動物としてですよ、そしてこの2億が必死で競争する、大変な競争ですよ。日本人よりもっと多いのと競争するんですよ。自分一人で日本人全部相手にしてるみたいな。それでその中で一番勝ったやつが、早くたどり着いたやつが受胎できるわけですから、つまりそこで負けた2億は全部そこで死んじゃうわけですから、これものすごい競争ですよね。利己主義ですよこれみんな。でそういう利己主義の結果、まあ一番強い子供ができる、なんとか強い子供を残した、これに他の動物と同じ人間仕組みです。でその後どうなのか、大体普通人間が動物として普通にやってると何人子供を産むかご存知ですか？10人だそうですね、ごく自然にしてますと大体12歳ぐらいから子供を生み出して、いやこれ動物としてですよ、だから昔はそうなんですね、子供を産めるようになったら、卵子ができるようになったら大体12歳ぐらいですね、1年ぐらいして子供を産んで、で2年ぐらいの間隔を置いて産んでいけるように、産んでいくと大体10人ぐらい閉経までですね。で産み終わるってある程度育つと死んでいくという、これだ、それが動物としての人間の寿命で、なんで10人も10人産んだら子供一挙に増えるんですよね。でそんなたくさんいらないんで死んでいくようになってるわけですよね、弱いのから。だから10人産んで8人死んで、で2人残る、これはまあ生き延びた、これ強い。だから10人産んで8人死ぬというのは多産多死ですね、多死というのは早めに死んじゃう、七五三ってそうですからね、3歳まで生き延びた素晴らしい、昔はどんどんそれまで死んだんですよ、だから生き延びたことは素晴らしい、5歳まで生き延びたもっと素晴らしい、またまたそれでもまた7歳まで生き延びた、これでほぼ大丈夫かっていうのはその都度祝ったわけで、つまりそんだけたくさん死んじゃってたわけです。でそういう仕組みにして育つ過程でも強い人が残るようにっていうのが人間の動物原理で生き残り作戦で、それを人間は変えていったわけですよね。そんなたくさん8人も死ぬなんて、そんなかわいそうだ、もう大変なことですよね。なんとか死なないようにしたい、人間みんな死なないようにしたいっていうのは、医学が発達する、薬学が薬が発達する、必死で死なないようにして、それで、生き延びることができるようになった。環境も整備されて、上下水道を整備する、暑さ寒さに負けないように建物を工夫する、もういろんな知恵を出して長い死なないようにした。そうすると10人産む必要がないですよね、保険みたいなもんですから、2人残すための保険みたいなもんですからね。だから昔は次男とか三男はもう長男育ったらお前いらない出て行けとこうなってたわけだ、保険みたいなもんだったが、保険作る必要なくなったから子供の数を減らして、少子化っていうのはだから始まった。もう死なないと分かったら2人でいいじゃないですか。 そして少子化が始まり、つまり人間は三次制限という神様のルールに反する知恵を考え出して子供を作るというところを人間の意思でコントロールするようになって少子化が始まって、それで二人育てるようにしたと。でこれがまたみんな育って長生きできるようになった。人間が変えたわけです、知恵を出して。ということはどういうことかと、どういうことかと、そんな強い人を育てるために強い男を別に無理して選ばなくていいよと、弱い子でもちゃんと育つんだから、そしたら自分の好みでイケメンのどんなタイプでもいいですよ、それはお好みで、多様性ですから、好きなのを選んでいけばいいわけです。でだからそこの競争もいらなくなる。精子間競争はしょうがないです、これはもう動物として仕組みだ。でも生まれた子はどんな子でも全部育てるように頑張ったんだから、みんな大切にして助け合って長生きできるようにやっていくという。だから人間が生きていく戦略、命の戦略、死ぬことについての考え方を変えなきゃいけない。弱い子でも長生きさせて、どんな子でも長生きさせて、それぞれに幸せに生きられるように、そういうふうに変えていかなきゃいけない。なぜなら人間は自分の知恵でこの少子社会、長生きできる長寿社会を作り出したんだから、神様が作ってくれた、長生き、動物としての長生き戦略を変えちゃったわけだから、だからその時代にふさわしい考え方。だから昔の時代でいけば優生思想、弱いのはもうしょうがない、障害者なんか生きてってもしょうがないって、19人も殺したのいるじゃないですか、あれ優生思想。ナチス、ヒトラー優生思想、ドイツ、ジャーマン族の方が強い人種だから弱いユダヤ族は殺してもいい、強いもんが残るという性、動物としての強いもんが残る。これ全部もうそういう社会じゃなくなった。どんな人でも、どんなに生まれた人でも、障害者でも、どんな状態になった方でも、それぞれ一人の人として助け合ってやっていこうという時代に今変わった。そのカード、いつ変わったか、今ですよ。今変わってる最中、皆さん方が生きておられるこの時期に今そういうふうに人間が変えてきたんだから、私たちもそれに合わせて考え方を、いろんなどの人も素敵だと、どの人も助け合ってみんなで支え合っていこうと、そっちに考え方を変えなきゃいけない。そういう今、そういう時代に私たちは生きてる、その最先端生きてるんだから、そういうやり方を作り出してやってみせなきゃいけない。それが私たちの後の世代に対する責任ですね。ですから今の高齢者の責任は重いですよ。だだーっと今肩重くなったでしょ。しびれが切れてる上に肩まで重くなったんじゃ大変だと思いますけど、もうこれ以上は言いませんので、そういう素敵な楽しい時代に来てるということを認識して、はい、一緒に楽しくやっていければ嬉しいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。すいません、はい、質問時間に書き込みました、
はい、それじゃ あ, 7分になってしまいましたけれども、最初にお約束しましたように質問をお受けしますけれども、質問ばっかりとりあえず先にお受けしますので、質問がある方、聞いてみたいことがある方いらっしゃいませんか。はい、どうぞどうぞどうぞ、はい、大きな声で。
はい、
はい、他に質問、はい、どうぞ、はい、ちょっとごめんなさいね、はい、はい、渡してあげてください、
あの大変ありがたいお話ありがとうございます。ちょっと話がずれるか分かんないですけど、先生があの選ばれた職業はご自身で考えたんですか？
検事の方ですかね、はい、今のそれと
助け合い、大学卒業して検事さんになられたことですか、それとも検事さんを終わって弁護士さんで、
いやいや、ごめんなさい、
検事の
検事さんが
言われた、はい、角栄さんの話ですね、検事さんの、はいはい、はい、はい、じゃあそれ2番目の質問、はい、3番、はい、どうぞ。
すみません、20年前に一度お会いしたことがあります。今日はありがとうございました。あのちょっととてつもないあの質問なんですが、先生は人生の最後の時をどこで迎えたいと思っていらっしゃいますか？教えてください。
あ、それは、はい、じゃあ、はい、はい、はい、他ありますか？はい、じゃあいいですか？じゃあ、あのもう残りはあんまり時間がないですけれども、はい、あの質問いいですか？
はい、
はい、じゃあお願いします。
はい、はい、あの最初の方から社会福祉ネットと、それから隣組どうか、社会福祉ネットはあのもう一言で言えば、個々バラバラにいろんなサービスやってた、ヘルパーさんはヘルパーさん、保健さんは保健さん、ボランティアはボランティア、お医者さんはお医者さん、そうじゃなくて全部ネットを組んで、ご本人がこれが必要だとおっしゃったときに、その必要な、今ヘルパーさん欲しいよと、今ヘルパーさんちょっと来てほしいというときはヘルパーさんが行けるように、しっかりとバラバラのサービスじゃない、ネットワークを組んだ、しっかりしたネットを作った分厚い、利用者にとって一番便利な、つまりどんなサービスでも必要なときに必要な人が来てくれる、そういう形に作っていこう、理想はそれ、それです。具体的にはその地域地域の実情に応じてやっておられると思います。それから隣組をどう思うのかで、これは、本当に隣組のいいところをしっかり生かして、そして良くないところを受け入れない、そういう形でその仕組みを今もう一度復活させることができればいいなというふうに思ってます。で、隣組っていうのはこれは行政が仕切ってこういうふうにしなさいという、こういう助け合いしなさい、そのことはいいんだけども、これしなさい、でしないものは村外れにするよ、あるいはサービスしないよという、こういう強制要素が入ってました。で、これはもう今受け入れられない、だから隣組の強制的な要素をなしにして、よしやろうという方々が集まって、そして困っていることがあれば、できることは助ける、例えば買い物、今日は少し体悪くていけないからしてきてよって、あるいは自分の子供が今熱出したと言われ、連絡来たけど2人とも働いてどっちも今帰れない、ちょっとあなた看護師さんの経験あるんだから、保育園迎えに行って夕方まで扱ってくれないとか、もう電球変えたいんだけど背が届かなくなって怖いとか、いろんな日々のちょっと助けてほしいことありますので、そういうことを気軽にできる人が助けましょうという、そういう柔らかな仕組みができること、これがそのそれぞれの生活安心したも安心できるものになりますし、でそんなことをいちいち、ヘルパーさんにやってもらったんじゃ保険料も上がる、人でも足りない、そういうことになりますから、そういう気持ちのであるご近所のちょっとした助け合いが広がるようになること、これは非常に大切なことだと思います。これ自治会長さんとか町内会長さんとかの頑張りどころであり、高松市は今そういう仕組みを作り出そうというので、動き出して、そういう仕組み作った地区が2つほど、阿字地区とか生まれ出しましたが、 あの善光寺さんとかこの ここも今そういう活動を広める動きが始まってますので、ぜひそういう動きが来たらちょっと力出すだけで、ちょっとしたことやるだけで相手の方すごく助かるわけですから、で今度はまた相手の方に助けてもらうこともあるわけですから、そういうつながりをぜひ広がるように願っております。いい質問ありがとうございました。
高松ではやっぱり地域包括に、そうそう先生おっしゃったように有名なところがあるんですね。地域包括センターで互助していきましょうっていうような先進的な取り組みをしているところがありまして、だんだんそれが広がっていけばいいなっていうふうに思ってますんで、地域包括センターっていうのができて、皆さんで協力しながら皆さんで頑張っていきましょう、助け合いしましょうっていうような先進的な地区がありますね。先生よくご存知ですね。
はい、はいはい、全国知事もそういう方向に向けて今動いてるところです。それから2番目のなぜ県知事になったのか、はい、これは私が大きな政治家などの汚職事件とか、今度の家計事件とかいったのもそうですけど、ちょっとして便宜を図ってお金をもらう、それがとんでもないことだと思いまして、そういう事件しっかり摘発したいなと思いました。最初は弁護士になっていろんな困ってる方々にお役に立てばと思って、それで司法試験を受けたんですけれども、大阪地検の特捜部というところが、浴場汚職というの、浴場というのはムラムラじゃないですよ、お風呂お風呂ですね。当時はお風呂場もその銭湯がほとんどなくて、銭湯をやりたい人やるっていう人が多くて、このやりたいという人から賄賂をもらって、府会議員が賄賂をもらって認可をするという、そういう事件で、それ20人ほど大阪地検特捜部が府会議員捕まえたんですが、ああこれは政治家でありながらみんなのために働く人が個人のあれで金もらうなんてとんでもないじゃないかと。それでしかもそれ警察がやりにくいっていうんですね、やっぱり地方公務員ですから警察官も、で大阪の特捜部がやったっていうので、ああそうかと、検事でもそういう部門があるんだと思って、それで弁護士辞めてよし検事になろうと思って、それで検事になりました。ですから私は大阪地検特捜部に入れて、それから東京地検特捜部に入った、あれなかなか人数少なくて、入りにくいんですけど、それやりたいやりたいやりたいって言いまくって入れてもらって、本当はそういう事件ない方がいいんですけど、まだまだ日本たくさんありますので、私の県時代に総理大臣、国務大臣ですね、これ建設大臣、一般の国会議員、副知事、市長、町長、村長、府会議員、市会議員、一通り別に揃えりゃいいつもんじゃないんですけど、事件汚職で、やっております。知事さんだけないんで一点かけるんですけど、別にそれもう一遍言います、それ以来いつもんじゃない、でもそれぐらいどの世界にもやっぱりそういう汚職がはびこってる、でああいうものがあると、その悪い金払ったやつがそう事業をもらって腐っていきますから。今南米とかフィリピンとかやっぱり経済が伸びない、国民生活が伸びないとか、やっぱり汚職がすごく多いんですね。で日本はやっぱりしっかり、働かないとやっていけないというふう社会になってますから、日本人はとってもよく働くんで、やっぱりそういうサボって儲けるというような仕組みは良くないということで、それでなって、それなりのことはやったんで、そこは 死んでもいいのかなと、もし、まあもうこれで思い残すことはないというふうに思っております。はい、質問ありがとうございます。
どこで死にたいか、死ぬ時
そうですね、
最後の質問ですけど、どこで
最後の死ぬ場所で、はい、私の死にたい場所はもうずっと決まっておりまして、妻の膝の上で。
はい、どうもありがとうございました。はい、よく